ですね、ああいうことをされると非常にやっぱりいい気分はしないわけで、本当ね、そのどっちをね応援したらいいか非常に分からなくなってしまうわけですよ。選択肢が増えてしまうのがいいことなのか、どうせならねちょっと一つのところでであった方がね、行く側にしてみればいいわけで、急にね、そういうことになってもう困るわけですよね。そう、何の話してるかって言いますと、あんまり後楽園近辺でね、あの美味しい飲食店の話をされてもですね、めったに外食しない私としてはもうすする以外行きたくないわけでね、でもそれでも非常に興味をそそられるような話をされてしまうと困るわけですね。はい、あのプロレスのごたごたには触れません。そんなわけで始めていきましょう。大好評最強ワイルドにホゲホゲと、この番組は多感な時期にプロレスと最強スーパープロレスファン列伝に出会ってしまったハッスルジョボが、長い年月を経ていろいろ悟ったつもりで全く悟れていないプロレスのあれやこれやについて好きに喋ってしまうポッドキャストです。第366回目になります。今回は全日本プロレス、チャンピオンカーニバル2024開幕戦のプレビュー、こちらですね、行っていきたいと思います。4月18日木曜日、こちらですね、16時半試合開始ということで、会場は後楽園ホールとなっております。こちら、行くことにいたしまして、まあなんとか早めに会社切り上げてですね、まあまあ18時半であればなんとか間に合うでしょう。後楽園ホールのね、なんか移転の話も出ててね、あの私なんか三田線一本でなんとか会社から行けるのでなんとか間に合うんですけども、移転とかされるとねちょっと行けなくなる可能性もあるので、後楽園ホールはぜひね、でももうほぼ決まってんですよね。さてさてどうなってしまうのやらというのはまあ置いといてですね、この日は公式戦が6試合と、それ以外の試合が、2試合ということで組まれておりますので、こちらのプレビュー、紹介していきましょう。試合順に関しましては、まだ未定なので、勝手な推測でいきたいと思います。第1試合かな、わかんない、タッグマッチライジングハヤト立花聖吾 VS 田村ダン井上亮ということで、ジュニアチャンピオンとアジアタッグチャンピオンが、対面に立って、バチバチを繰り広げるということになっております。あ、ガオラ TV チャンピオンもいる。立花選手やっぱりね、チャンピオンカーニバルエントリーされなかったところも見るとジュニアでやってくんですかね。まあ体格的にはジュニアなのかもしれないんですけれどもね、まあまあちょっともったいない気もするんですが、それであれば、そこでしっかりとね成績 の何かを爪痕を残してほしいなと思っております。まあこの4人であれば間違いなくオープニングマッチであろうとどこであろうとですね、会場を温めてくれることは間違いない。立花聖吾選手のね、あの田村ダン選手の持つアジアへのその挑戦なんてのもね、あの視野に入れてもいいでしょうし、また一方でね、田村ダン選手からしてみたらライジングハート選手の持つジュニアのベルトっていうのは美味しい話。この辺のですね、まあ、今シーズン残念ながら主役ではないジュニアのメンツがですね、どういった戦いを見せてくれるのかに期待しながら、見ていきたいと思っております。で第、6人タッグマッチということで、黒潮東京ジャパンハートリージャクソン土方龍司 VS、鈴木的サイラス武蔵ということでですね、武蔵選手は、上がってくれるみたいですね。ちょっとどういう戦い方にどういう使い方をしていくのかちょっと分かりにくい感じはするんですけれども、それでも注目は、鈴木秀樹サイラス組なんていうわけのわからないですね、あの化け物タッグがさりげなく組まれているところ、とはいえ、味方ではないと思うのでね、あの仲間割れなんてのもね、あの頭をよぎりつつですね、ただそれこそあのレアルではですね、サクソン・ハッス、ハックスリーとかですね、あと、名前が、ティモシー・サッチャーとかですね、あの辺のモンスターをですね、あのうまく操っている鈴木秀樹選手からしてみれば、サイラスを操るのもお手の物なのかもしれないのでね、あのここはどういった チームワークを見せてくれるのかというところにも目は行くところかと思っております。そして黒潮東京ジャパンハートリー・ジャクソン組っていうのもね、またこれも面白いタッグになってるな、まあ余ったからって言ってだけでは済まされないような面白さが見せてもらえるといいななんて思いつつですね、土方先生、都市蔵の参戦はなくなっても、続けて、参戦してくれるのはこれはありがたいですね。とは、で最初のこの、公式戦以外のお話をさせていただいたわけですが、この日それこそ8試合もあるわけで、まああんまり長いことやれない、まあまあ公式戦の方で秒殺がありそうな気もしつつですね、と思うとですね、まあただ、の繰り返しになっちゃいますけれども、そんな、短い時間かもしれないけれども会場を沸かすのには、もってこいのメンバーが、こうやって集まってくれているっていうのは嬉しいかなと思っております。さて、チャンピオンカーニバル、A ブロック B ブロックそれぞれ3試合ずつあるわけですが、まあ一番メインになりそうにないところからいきましょうか。本田隆起、ロードクルーですね、こちらの対戦です。逆に私としてはやっぱりこういう新顔の、選手をですね、公式戦の一発目に持ってくるというのは、インパクトを残す意味でもいいのかななんて思っております。なのでここがもしかしたら秒殺なんていう可能性もちらほら浮かぶんですが、そういったの、まあちょっとロードクルー選手が完全に未知数なんでね、わからないわけですが、ちょっとね例を挙げいつも例に出して悪いんですけれども、ジエンドなんかはですね、そうやっていきなりインパクトを残してですね、ファンの心をね、あのわしづかみにしたなんていうこともありますんで、その再来なんてなるとですね、外人大好き全日本プロレスファンとしてはですね、大いに盛り上がっていくのではないかななんて思っております。で、前年度優勝者の試合があんまり前すぎてもあれなんですけども、足野翔太郎を森北斗はちょっと前の方かななんて思っております。まあまあ、足野翔太郎からしてみれば、アンファンテリブルを裏切った、裏切り者大森北斗、もうすっかりそんなことを忘れてですね、北斗軍に、勧誘なんていうことでですね、まあ、裏切った方と裏切られた側のですね関係性がよくわかるような、縮図になっております。たとはいえですね、体格的には、近い2人ということで、まあキャリア的にはね全然足野翔太郎選手の方が、上なわけですけれども、ここで簡単に負けるわけにはいかないのがもちろん大森北斗の方になっております。対戦成績とかでは、まあ、やっぱりシングルだと足野選手の方がねもちろん全然、上だと思いますし、ちょっと待ってね、北斗選手は対戦成績がやっぱり2023年には、負けてますよね。そういったことで、ただ北斗選手ね、去年なんかはですねナルシストロックなんていう技を身につけて、ヘビー級に対してもギブアップを奪う技を身につけておりましたんで、ちょっとね足野選手のアンクルホールドとのですね、掛け合いっていうところではちょっと掛け合いづらい、それこそねアンクルホールドといえばクロスフェイス、この掛け合いなんていうのはですね日本問わず、世界中でね流行りのムーブなわけですけれども、そういった切り返しの妙技がねこの2人の間でも出てくるようになると、また試合に深みが出てきたりするんじゃないかななんて思って、その辺期待しながら見ていきたいななんて思っております。次は青柳優馬 VS デイビーボーイスミスジュニアと、宮原健人 VS 綾部蓮、どっちが後ろかってところですよね。非常に難しいんですが、まあ健人の試合そして綾部選手との試合となると、ちょっと後ろの方に来るんじゃないかなってことで、青柳優馬 VS デイビーボーイスミスジュニア、こちらを、3つ目に置いときましょうか予想では。そうなった場合にやっぱり、 後ろの方でなくなればなくなるほどお兄ちゃんのですね、負けがちょっと濃くなる可能性があるんですが、まあまあ正直開幕戦なので、ここは負けても、そこからの逆転を目指すということで、むしろ、この辺で一回、星を落としておいた方が青柳優馬優勝を期待する私としてはいいのかなと思っておりますが、ただやっぱりね、自分の好きな選手、応援している選手がね、目の前で負けるというのも嫌な気もしますんでね、まあまあこればっかりはそのスミスジュニア選手の、力量によって勝っても納得させられないと、全日ファンからそっぽ向かれてしまいますでしょうし、負けるにしてもインパクト残さないと、せっかく来日してくれた意味がないということでですね、あのデビーボイスミスジュニア選手、初戦からですね、まあ対戦相手がね、そのもう本当にテクニシャン青柳優馬ということで、試合のクオリティに対しては、心配はないとは思いたいところですが、であればこそ、それを一歩超えたものを見せてもらえると嬉しいなと思っております。で、宮原健と VS 綾部蓮かなということです。前回のね、あのまとめの時にもちらっと言いましたけれども、綾部蓮結局、バトルロイヤルではですね、シングル1対1になった時点で、そこから得意技、フィニッシュ級の技をですね全然出せていませんでした。そういう意味では、この試合にかけるっていう部分もあるかと思いますので、あとは一発一発の技の正確さ、それさえ、しっかりできればあれだけの体格持ってますからね、宮原健とグイなんていうのもですね全然夢ではないななんて思っております。あの公式戦の一発目にはね魔物が済むと言いますんで、そういう意味でも綾部蓮、非常に大きなチャンスではないかなと思っております。でやはり、私的には、チャンピオンがメインイベントを飾るべきだと思っておりますので、と言いつつ安西優馬は斉藤潤ちょっとだけ不安、まあでもやっぱりメイン任せ、こっち任せるとして、セミファイナルは須山 VS 斉藤麗ということにしておきましょう。いや勝手なあの予想ですよ。この2人、何しろね、あの去年の、チャンピオンカーニバルでは、リングアウト、両者リングアウト、両者反則、あれどっちだっけ、とにかく、ドローとなっておりまして、決着がついておりません。まあお互いブードゥーマーダーズではなくなって、正々堂々とぶつかり合う部分の出てくるかとは思うんですけれども、相撲ベースの斉藤麗、そしてレスリングベースの諏訪間、ただし、2人とも超巨漢ということでですね、ここのぶつかり合いというのがですね非常に楽しみな一戦となっております。まあただ、去年に引き続き、また、ぐちゃぐちゃになって終わる可能性も全然捨てきれないこの2人、ただ、この2人であればもうぐちゃぐちゃになってもいいやっていうふうに思えるのが、全日本プロレスの、あのこの大型選手のぶつかり合いを楽しむ私の意見なんですが、皆様はいかがでしょうかね。そして、メイン安西優馬 VS 斉藤潤というふうにしておきましょう。三冠王者 VS、一つ前の三冠戦の挑戦者ということで、そういう意味では、斉藤潤に、安西優馬が挑むという、未来もあったかもしれない組み合わせがチャンピオンカーニバルの、公式戦一発目で組まれるというのは、これはなかなかおつな組み合わせなのかなと思っております。ただ、正直2人ともまだですね、対戦相手にちょっと依存する部分は、ある、キャリアの選手同士でも、最近の全日本プロレスはね、あのジュニアのタイトルマッチをメインに持ってきたりとかで、後楽園のメインに持ってきたりとかですね、そういう、ギャンブル打ちますんで、それこそあの大田区で、中島勝彦 VS 安西優馬なんていうのも一つの賭けだったと思います。勝ったか負けたかは置いておいて、そういうあの意気込みというのはぜひ買いたいところかと思いますので、この2人がですね、しっかりとがっちりとぶつかるところ、まあ何しろニューピリオドと、斉藤ブラザーズっていうことでね、あの何度もぶつかっている部分もありますんで、ただね結構サイブラの方が押してた感じがあるので、三冠王者になった安西優馬が、斉藤潤をどう、迎え撃つのか、できればチャンピオンなんで、しっかりと迎え撃つ姿を見せてほしいななんて思っております。そんなわけでですね、平日の木曜日後楽園ホール、いやー久々に会社の帰りによるのかな、楽しみですね。朝からというか昼からね、休みの日にワクワクしながら行くのもいいですけれども、もう1秒でも早く仕事終わんねえかななんて思いながら、過ごす、こんな平日の後楽園ホール大会、 もおつなものでございます。それでは本日は以上とさせていただきます。この番組では皆さんのご意見ご感想をお待ちしております。 X の、ハッシュタグ、強ほげでの、ポストですとか、DM リプライ、またはですね、DM リプライぐらいですかね、コメントをいただけましたらですね、非常に喜びますので、どうぞどしどしとお寄せください。それでは皆様、ワイルドな一日をお過ごしください。